ようございます。今日から受難週、主路の主日に入ります。本当にイエス様が私たちのために十字架にかかり、そして痛み苦しみを受けられ、死に至られた週であります。しかしながら、この週を明けますと、来週はイースター、復活を祝う時となります。この1週間、イエス様の十字架のお姿に目を上げて歩めるように、今日も神様からお言葉をいただきたいと思います。エリエリレマサバクタニ、46節に書かれているこの言葉は、イエス様が十字架におかかりになったその7つの言葉と言われるものの一つにあたります。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。イエス様がこの地上で命の灯火が消えるその時に、十字架にかかられたお姿でこのお言葉をお語りになりました。今日はこのお言葉に心を止めて、十字架におかかりになられたイエス様のそのお心を共に思い、神様からメッセージをいただきたいと思います。はじめに、イエス様が十字架におかかりになられたその経緯を見ていきたいと思います。時は杉越の祭りの時でした。エルサレムはお祭りのために本当に人々が各地から集まってにぎわっていました。イエス様もエルサレムを訪れました。杉越の食事を弟子たちと共にした後に、イスカリオテのユダの裏切りによって世を治めていた祭司長や長老たち、その人たちの罠にはまって捕らえられるわけです。弟子たちはイエス様を見捨てて逃げ出し、一人ぼっちとなって、そして裁判にかけられ、そして拷問にも遭われ、十字架にかけられたんです。今日のところは、イエス様が十字架におかかりになり息を引き取られる、まさにその箇所になります。イエス様がどのような最後を迎えられたのか、御言葉から共に見ていきたいなと思っています。ではまず32節から34節までを共に一緒にお読みしたいと思います。ではいきます。兵士たちは出ていくと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエス様の十字架を無理に担がせた。そしてゴルゴダというところ、すなわちサレコーベの場所に着くと、苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。この時代の十字架刑は極刑、現在の死刑にあたります。しかし死刑は即座に死を迎えますけれども、十字架刑というのはさらに重い刑になります。拷問の後にその十字架を担ぎ、そして自分が十字架につけられるその場所へ向かい、そこで貼り付けにされ、痛み、喉の渇き、その中でじりじりと死が近づいてくるわけです。その姿をみんなの前にさらし者にされるわけですね。おそらく今の死刑よりもはるかに厳しい刑罰だと思います。十字架につけられ、もだえ苦しみ、そして死を迎えるわけです。エルサレムを少し離れたところ、ゴルゴダの丘、サレコーベの場所と呼ばれるところまで十字架を担いでいきます。 直前まで拷問を受けている体で担いでいくわけですから、とても一人では担ぎきれないわけです。すると無理やりその十字架を近くにいた人を連れ出して担がせて、十字架ゴルゴダの丘まで向かっていくわけですね。32節にあるように、シモンというキレネ人がそれに選ばれます。そしてイエス様がもう力尽き倒れられた時に、また起き上がらせて、そしてそのキレネ人のシモンと共に担がせていくわけです。ゴルゴダニの丘に着くと十字架にかけられます。右側に、右と左とに罪人をつけて一緒にかけらせられるわけですね。34節に苦いものを混ぜたブドウ酒と書かれています。苦いものを混ぜたブドウ酒というのは、あまりにもその刑罰が過酷であるために、痛みを和らげる麻酔のような作用があったり、また死を早めるお酒とされています。まあギリギリの哀れみというわけではないんですけれども、少しでも楽に死ねるようにという措置になるわけです。その苦いものを混ぜたブドウ酒を与える習慣がこの時代にはありました。しかしイエス様はこれを拒まれます。ちょっと思い起こしていただきたいんですけれども、イエス様は捕まる直前にゲッセマネの丘というところで祈りを捧げられます。その祈りは悲痛な叫びの祈り声でした。開けなくて結構なので、ちょっと読ませていただきます。マタイ26章39節。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りにではなく、御心のままに。父の御心を求められたイエス様。その御心、杯とは十字架にかかり苦しまれ命を落とされることでした。イエス様はこのブドウ酒を飲めば少し楽になることを知っています。しかしながらそれを拒んだ。それはイエス様が自ら進んで十字架の刑についたことを意味します。父が与えてくださったその使命を余すところなくすべて受け止めようとされているお姿なんですね。苦しみから逃げず、あえて苦しまれもだぎ、そして命が尽きるまでその苦しみを味わう、それを自ら進んで受けられることが書かれています。イエス様はご自分の命よりも、苦しみよりも、父なる神様のその使命を大切にされ、自ら進んで十字架にかかられた、そのことを十分心に留めておきたいと思います。少し飛びますけれども、39節からと43節まで長いですが、共に読んでみたいと思います。では行きます。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し三日で建てるもの、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように宰相たちも律法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱して罵った。他人は救ったのに自分は救えない、 イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば今すぐ救ってもらい、私は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。イエス様はゴルゴダの丘で衣服を剥ぎ取られ、二人の罪人と共に十字架につけられました。手と脇腹に釘を打たれ、死を迎えるまで晒し者にされるんです。頭の上にはユダヤ人の王イエスであると書かれた罪状が記されていました。皆さん、マタイの21章9節にはこのような言葉があります。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られた方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。これはイエス様がエルサレムに入場するときに町の人たちが大声で叫んだ言葉です。大歓迎をして迎えられたイエス様だったんです。しかし今共に読んだ箇所には、それと相反する罵りの言葉でいっぱいになっていました。実は入場されてから十字架にかかるまでっていうのはそんなに長い時間が経ってないんですね。その間にこれほどまでに人々は心を変えられてしまうんですね。人っていうのはそのぐらいに移ろいやすく、また心変わりしやすいものなんです。実はユダヤの人たちというのはダビデを見ていました。皆さん、ダビデの王っていうのをご存知だと思いますけれども、とっても繁栄した国を建て上げた、もう英雄なる王様ですよね。そういう救い主を求めていた、そういう王を求めていたんですね。しかしながら入場されたイエス様はロバに乗って、そしてとぼとぼとゆっくり、英雄の王が来られる姿とはもう最初から異なっていたわけです。そしてその町で過ごされるそのイエス様自体も相反していたわけですね。その姿に実は人々は心を変えられていくわけです。今日書かれていたところの39節40節はまさに普通の人々を表します。その晒し者になっているイエス様を見上げ罵るわけですね。罵声を吐くわけです。もうバカにするわけですね。神の子なら自分を救ってみろ。皆さんどうですか。これは神様を本当に冒涜する、試すような言葉ですよね。神の子に、お前が神の子なら本当に救ってみろよ、そういう言葉なわけです。しかしながらそれで済むわけじゃないんですね。さらに本来神の教えを伝える、神様から権威を与えられている人たちです。そういう人たちが41節から43節に書いてありますけれども、さらに罵るわけですね。祭司長、律法学者というのは神をもう知り尽くしている人々に神を伝える、そういう働きをされてた人たちなんです。その人たちがイエス様を罵るんですね。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば今すぐ救ってもらえ、私は神の子だと言っていたのだから。 こういうことを言うわけです。これはまるで荒野でイエス様を誘惑する悪魔の言葉と同じじゃないですか。ちょっとマタイの4章のところにある言葉をお読みしたいと思います。神があなたのために天使たちに命じると、あなたが石に打ち当たることがないように天使たちはあなたの手を支える、こう書かれています。どうですか、違いはありますか。悪魔がささやくような言葉を人々はイエス様にぶつけるんですね。客観的に見ると、ああすごい、なんてことだと私たちは思うかもしれません。しかしながらどうでしょうか、私たちの姿でもあるんじゃないですか。実は私たちっていうのは理想を描きます。理想を持っています。どんなに払っても私たちは自然と私たちが持っている神っていうものが出てくるんですね。自分たちが理想とするイエス様像っていうのを見てしまうのは本当に簡単なことです。しかも気がつかないうちに自然にできるんですね。まさにその姿がここでイエス様を罵る人々の姿と同じではないですか。本当に恐ろしいことです。神を知っている、まことの神を知っている人がそうでない、この人理想に当てはまらないと神じゃないとジャッジを下すんですね。神を裁くんですよ。本当に恐ろしいことだと思います。でも私たちの抱く理想はその入り口になってくるんですね。神が私たちをお作りになったんです。私たちが神を作るんではありません。しかし私たちは本当に気がつかないうちにそういうことをしてしまうほどに弱い一人一人です。だからこそ日頃自分を振り返り点検し、そして本当に自分自身を見ていくっていうことがとても大事なんではないでしょうか。本当にそのことを心に留めて十字架を見上げていきたいなと思います。今度はじゃあイエス様はどうだったんでしょうか。罵られます。その中でイエス様は私たちに嘆いたでしょうか。私たちに何をしてるんだあなたたちは、諭したでしょうか。神様は、イエス様は私たちにジャッジを下しましたか。あなたは間違ってるよ、あなたは神に背いてるよ、そう言い放ったでしょうか。イエス様は黙っていました。そして神に祈られたんですね。その言葉がルカの23章34節に書かれています。これも十字架でイエス様が語られた7つの言葉の一つとなっている言葉です。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです。私たちの弱さをよくご存知です。私たちがこの書かれた人々と同じように罵るような、そういう一人一人だということを知っていて、イエス様はこのように取りなしてくださったんですね。なぜならば私たちを愛している、それもあります。しかしそれ以上にイエス様は神の使命を全うしている、 倒するというところに心を置いていたんですね。イエス様は神様に、父なる神のその与えられた使命を自分が全てする、それだけにお心を止められていたからなんです。本当に私たちが十字架を見上げるときに、自分が何をしているかわからない、その私のためにイエス様は十字架にかかってくださった。それと同時に、本当にイエス様が神様を見上げていた、父なる神を見ていたことを心に留めていきたいと思います。最後に十字架の言葉に目を留めていきたいと思います。45節46節を一緒にお読みしましょう。いきます。さて昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろイエスは大声で叫ばれ、エリエリエマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。イエス様は十字架で死を迎えられました。その時地上は暗黒となりました。光がなくなり何も見えなくなる。そして暗闇は恐怖と不安で満ちるわけです。人々は本当に希望を絶たれますよね。イエス様はその絶たれた絶望の中におられました。その暗がりは本当は私たちがいなくてはいけないところなんです。しかしながらイエス様はそこにおられたんですね。私たちの代わりにイエス様は黄泉、死の世界へと下ってくださったんです。拒むことなく進んで黄泉に下られました。父なる神の使命をどうしても全うしたいから、イエス様はそこに行かれたんです。父なる神と同じ心を持ち、そこに行かれたイエス様、それこそがまさに神の子なるイエス様。父なる神はその子を犠牲にして私たちを救ってくださっているんです。実はイエス様の悲しみ、それは神に見捨てられるということでした。最後の言葉を皆さんで一緒に読んでみたいと思います。46節にあるエリエリというところを読んでみましょう。3杯エリエリレマサバクタニ、すいません、エリという言葉はアラム語で我が神という意味です。実はイエス様はこれ以前、父なる神様を何と呼ばれていましたか？多分一番印象にあるのはアッパという言葉ではないですか？アッパという言葉はやはりアラム語でお父さん、一番親しみ深く聞こえるかなと思うとお父ちゃんという意味なんですね。アッパ、父よ、お父ちゃん、そうやってイエス様呼ばれていたわけです。しかしながら十字架の上で叫ばれたイエス様は父なる神をエリと呼ばれました。我が神と呼んだんですね。それは人となられて十字架にかかられたイエス様を意味します。決して父とは呼ばなかったんです。我が神、人となって 十字架にかかられたんですね。イエス様は神の子でありながら人の姿となって十字架にかかられました。もだえ苦しみ十字架につけられたんです。そして神に見捨てられたんです。その見捨てられたイエス様の声がエリエリレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになるのですか。これが人となられたイエス様の悲しみ、見捨てられた姿です。しかしそれと同時に、私たちは神に見捨てられることはありません。なぜならば私たちの代わりにイエス様が人となって神に見捨てられたからです。十字架はイエス様が死なれ救われた私たちの救いのために死なれた場所、そのことは私たち重々に知っています。それは神に見捨てられたイエス様の苦しみと悲しみと、神に救われた私たちの喜びが一つになっているところなんですね。十字架を見上げるときに、イエス様のお苦しみになった十字架を見ると同時に、そこから得た私たちの救いの恵みを見るところなんです。とってもね、こう不思議な二つですけれども、十分にそのことを私たちは心に留めて十字架を仰いでいくといいのではないかと思います。イエス様は私たちのその弱い心、悪しき心の救いのために十字架にかかり、苦しみを一つも残さず、すべての苦しみを自ら進んで受けられ、十字架にかかられました。だからこそその十字架は私たちを決して神から見捨てることのない、その約束の十字架として、喜びの十字架として立て上げてくださったんですね。私たちが礼拝で仰ぐ十字架は、神の苦しみとともに私たちの救いの喜びの十字架です。この十字架の真実をどう私たちは受け止めますか。それぞれ一人一人がその十字架の真実と向き合い、それを受けた私たちがどのように神様と歩んでいくのか、そのことを十分に一週間心に留めながら過ごしていきたいなと思います。お祈りいたします。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。傷つき苦しみ生き絶え絶えもだえながら十字架の上で命を落とされましたイエス様、あなたの最後の言葉はあなたの苦しみを私たちに伝えています。神よ、なぜ私をお見捨てになったのか。父なる神は可愛い一人子を十字架につけ、命を落とし黄泉にまで見捨てられました。しかしながら、その代わりに主を信じる私たち一人一人に、決して神をか、あなたを見捨てないという約束をくださいました。感謝いたします。私たちが十字架を見るとき、仰ぐとき、その十字架の真実を心に十分に受け入れ、とどめ、その上で救われているその喜びをどう生きていったらいいのか、 そのことを問う十字架として、あなたが仰がせてくださいますように、受難週であるこの一週間を、あなたのお苦しみを覚えつつも、そのお苦しみのゆえに得た恵み、喜び、救いを握りしめ、あなたと真っ当から向き合い、どう歩むのかを問う時としてくださいますように。主よ、お語りください。一人一人を、その歩みをどうぞあなたの御言葉によって深め、歩ませてくださいますように。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。